理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第400回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ついに400回までやってまいりました。
じゃじゃじゃん、万歳。
香里さんはね、
なんすか、
淡々と喋るともう少し喜びを表せっていう、
そうそうそうそう、
いうことがありますけど、
なんていうかな、そう、にじみ出る喜びが言葉の端々に現れている吉安さんを見てみたいなって。
なので、一応喜んでるつもりなんですが、淡々とはいきます。
もっとあの声のあれを高くして、何、
音程をね、
そうそうそう、それそれそれそれ、高くして、
で
ファルセット出せる、
で
ファルセット、
400回記念の
お、ちょっと分かった
グッズを作りましたので、その紹介は番組の後半に
はいはい。
で、
うん、
この番組400回で、その前に私
また下がった、はい、
写真の番組をやってたりして、
はい、
それと合わせると、
なんていうのかな、伝説の写真なのに写真がない番組ですよね。
あ、ポッドキャストで絵を使わずに写真のレクチャーをするっていう、そんなフォト内緒っていう番組やってまして。
そんなバカな。
で、それと合わせるとちょうど500回ぐらいになるのかな。
素晴らしい。そんなフォトの一生は、記念すべき100回をもって惜しまれつつ終了となりましたからね。
そうで、そんなフォトの一生っていうのの、準備号っていうのが配信されていて、一番最初ね、これがなんと2011年の2月1日なんですよ。
2011年、
そうなので、10周年で、私がポッドキャストを配信して10周年で、
ほう、
なおかつ500回で、
ほう、
100回と400回っていう感じなので、私もも う
すでに
10年もポッドキャスト配信をしてしまいましたねっていう感じです。
もっとだから声を上げて、
はい。で、今日はですね、本編の頭では、いつもの3月の天文現象のお話をしようと思っています。
はい。
で、本編の後半に400回を振り返ってっていう話と、記念グッズのお話をしようと思っています。
はい。
ちなみに記念グッズは、トートバッグをメインにちょっとしたそのグッズを考えております。
はい。
で、オープニングではですね、もう皆さんも、配信日だと10日前ぐらいになっちゃうんですけど、火星に NASA の探査機が到着しましたよっていうニュースをお聞きになったんじゃないかと思います。
へえ。でも、そうそう、今日のニュースだったと思ったんですけど、 NASA のロゴを作ったデザイナーが亡くなったっていうニュースがありましたけど。あ、本当。うん、
そうなんです。どっちの
どの、赤い一筆書きじゃないけど、一筆書きのようなちょっと柔らかいフォントの、
等幅のやつじゃなくて、なんていうの、モダンな、
絵が描いてない、も文字だけのやつかな。 NASA って NASA。
はい。ふーん、あ、そうなのね。
わかんない、なんかそんなちょっとね、並み読みしかしなかったからあれなんだけど、そんなようなことがニュースに出てました。
あ、そう。
NASA のロゴの移り変わりとか、あ、こんなんだったんだ、
うんうん、そうなんですよ。皆さんが覚えている NASA はどっちの NASA だろうなと思うんですけど、ちょっとモダンにドーンって変わったのと、うん、ちょっと懐かしいのに戻ったりとかっていうのが変遷がありまして、
うん、
で、
はい、
火星探査機パーサビアランスっていうのが、
うん、
火星に到着したよっていうニュースがありまして、
はい、
で、詳しくはですね、そんなに雑貨店っていう番組の2月3日第252回を聞いていただければいいんですけれども、
うん、
その中で火星の探査が大変な理由っていうのが、あって、少しだけ補足したくて、
はい、うん、
少し話してもいいですかね。
はい。足りねえぞと、
なんていうかな、皆さんに思い浮かべてほしいのが、
はい、
地球とか火星とかっていうのは、うん、重力の緯度の中にいるんですよ。何が言いたいかというと、地球から、何かを外に出してっていうのは、
うん、
質量があればあるほど大変なのね。なんでかというと、谷底から、うん、上に這い上がらないと、
うん、
地球の重力圏っていうのから抜けられない。
はい。
で、はやぶさとかはやぶさ2が行った小惑星っていうのは、
うん、
その緯度がすごく浅いから、
うん、
タッチダウンというかくっついてというか現地まで行って、
うん、
で
戻ってこれた。まず地球から地球から離れるのはでも
同じくらい大変。
まあでもどの探査機どこに向かうにしても同じですよね。
とりあえず同じ
条件。ただそこから、行った先から戻ってくるっていうと、その行った目的地のその、質量っていうの、まあ、引力。
あ、そう、それもあるんですけど。
え？
まずは観察するじゃないですか、行ったら。
はい。
その時にも、
うん、
重力が小さければ、
うん、
こうじっくり観察できるわけですよ、
うん、
なんですけど重力が大きいと止まって観察ができないから行った先の惑星とかの周りを、落ちないようにぐるぐる回るっていういいところにいないといけなくて。
あー、はいはいはいはい、はい、
要はもう坂道になってるからそこは、
うん、
気を抜くと落ちちゃうし、
うん、
あんまりこう近寄らないでいるといつまで経っても近寄れないしっていうので、
うんうん、
自分の好きなところっていうよりも、ある程度質量のある惑星とかから一定距離にいるっていうのは実は大変で、
うん、
要は軌道に投入するっていうことをやるんですけど、
うん、
それはなかなか大変なのと、あるスピードでしかぐるぐる回れないからじっくり観察したいんだけど目の前をこう地面がどんどん回っていってしまうわけね、
うん、
つまり火星の静止軌道とかに入れると同じとこばっかり見られるけど今度違うところが見たいときにはまた移動しなきゃいけないとかっていうのと、
しかも落ちないように移動して落ちないようにまたそこで観察をしてっていうのが大変なわけですな。
で重力の移動なので、
うん、
ゆっくり降りるのも大変。
ほう。
落ち始めると急に落ちちゃうし、
うん、
なので、皆さん見たかもしれないですけど、火星に降りていく途中で、パラシュートを開いて減速するのとギリギリになったらロケット噴射をするクレーンっていうのがあってそこから紐で吊った状態でそーっと着地というか着陸するっていうのことをやってるんですよ。
え、ちょっと待って。ロケット噴射をするクレーン。
そうだから、
ロケットからクレーンを
ロケット噴射をするのが、
うん、
そのモジュールから紐が垂れてて、まあ、実際には、ロケット噴射をして引っ張り上げるっていうのを分離して下向きに噴射をして減速をするんですけどね、落ちるスピードを。そのままだと地上にバーンってぶつかっちゃうんで、
うん、
それをそーっと降りるために、減速用のものが必要なの、うん、
はい、
で地球上だと空気も濃いし、
うん、
大きいパラシュートを何個かこうつけとけば、
うん、
それなりにこうゆっくり降りてこられる、
うん、
でソユーズとかはある程度早く落ちてくるんだけど地面が近づいて、ああ、もうすぐ地面にぶつかるって言った時に、ブレーキ用の、噴射をするっていうので、ブレーキをかけて、
うん、
まあ、ドーンっていうのを多少弱めるんですけど、さすがに、1.5 トンぐらいある、探査車を下ろすには、丁寧に下ろさなきゃいけなくて、
うんうん、
っていうような工夫がたくさんあって、もちろん重力っていうのを、現場の形で、というか現場でどう感じるかって見ていただいてもいいんですけれども、ぜひね、地球とかね、火星の周りには、凹みがあって、近くにいるものは落ちてしまう。一方で、うまくコントロールしないと、捕まえてもらえないという、その、くぼみがある感じのところを、にうまく投入すると、あんまり力を使わずに、軌道に乗っけることができたり、逆にその軌道から降りていくためのことをやんなきゃいけなかったりっていうのがあるっていうのを感じていただけるとちょっと見方が変わるかななんて思ってるんですよね。
ほう。
で、かおりさんが言った通り今度火星から何かを送り返すときには火星の重力圏を抜け出すっていう燃料が必要で、
うんうんうん、
で、パーサビアランスはサンプルリターンのためにたくさんのものをね、ホリホリするんですよ。
ほう。
なんですけど自分はもう地球に帰るつもりはなくて、掘ったものを、カプセルというか、気管カプセルに入れて、火星の地上に置いておくの。で、ここに宝物あるよっていう印をつけといて、
うん、
次に行ったやつがそれを拾って帰るっていうミッションを持っていて、
うん、
なので、先に行って、掘って、サンプルをピックアップするっていう仕事と、
うん、
そのサンプルを、持って帰るっていうのを、二段構えでやるっていう風になってたりします。
へえ。その取りに行くのは誰？
取りに行くのは、次の衛星で、
うん、もう一応もう
次の、まあ、次の次の探査機で、
そこまで計画
は、あ、もちろんもちろん
は行ってるわけね。
はい。
もうしばらく次来た人ってよろしく頼むだけではなく、一応来る予定があると。
そうです。
はい。
ね、マーズサンプルリターン計画っていうのが、パーサビアランスが資料を回収し地球に持ち帰るんですが、それを地球に送り返す、名前が書いてあるぞ、2020年代後半にマーズサンプルリターンのサンプル回収着陸機と地球帰還周回機っていうのを打ち上げて、サンプル回収着陸機は火星表面に着陸して、パーサビアランスが回収したというかホリホリして詰めた、回収カプセルをロケットに詰めて火星から打ち上げるんです、ボーンって、
うん、
で火星の周りを周回しているやつがそれを受け止めて、つまり、さっき言った緯度から上がってくるやつを最小限にしたいわけ、質量を、
うん、
なので打ち上げ機、火星からサンプルを打ち上げるっていう機械を送り込んで、そいつは、地上にある火星の地上にあるサンプルをすでにパーサビアランスが集めたサンプルを、ロケットに詰め込んで、ロケットから打ち上げるんだけど、地球まで届かせるの大変なんで、
うん、
火星の周りで待っている周回機っていうのがそれを捕まえて、
うん、
地球の近くまで持って帰って、ね、どうやって地球に来るかは、まあ何はともあれ、大気圏突入して地上で拾うんですけど、っていうのがもうすでに準備が始まっています。
まあ、結局だから火星表面には置いてなくって、火星から一応打ち上げとは置くわけですよね。火星のグル衛星に一回するわけですね。
うん、パーサビアランスはとりあえず掘って地上に置いておいて、
あ、
で次に行ったやつが、火星の表面から火星の周回軌道に打ち上げて、
うん、
ペアで行ったもう一つのやつが周回軌道で待っていて、
ああなるほどなるほど、二段目がその打ち上げるやつと打ち上がったのを回収するして持って帰るっていう。ほー、
結構ね、
そこやっぱりさすがに打ち上がってうろうろしてるやつをピックアップするのは難しいか。
結局は、火星の表面から、放り投げるものの質量を最小限にしたいから、うん、何が言いたいかというと、火星から打ち上げるやつに地球まで帰ってくるための通信機能を入れるとか、そういうのは入れたくないわけ、
うん、
火星の表面から火星の軌道、周回軌道に打ち上げるやつは本当に資料だけにしたいわけ、
うん、
で通信機もすごくちっちゃくして、
うん、
なんだけど火星の周回軌道まで行って帰ってくるやつは少し大きめでもいいので、
うんうん、
そいつが地球と交信ができて火星から打ち上がった資料が入ったカプセルを受け止めるっていうのができるっていうことになっているっていうのを2020年代後半にしようという計画になってます。結構壮大でしょ。
なんとなくそのサンプルリターンって行った子がそのまま戻ってくるっていう、まあ、リュウグウとかそこら辺はそういうふうにしたので、それがスタンダードっていうか、それ以外に方法があるとは思ってなかったけど、
そう、
逆にもう分業化したわけです。
そうです。重力の緯度からサンプルを持って帰るにはどうすればいいんだろうっていうことで、まずはパーサビアランス君は、重力に関係ない電波で情報を送るというのをやりますと。で現物はなるべく、本体だけというか資料だけをたくさん詰めたものを作っておいて、そいつを火星の周回まで上げるタイプの探査機というかロケット打ち上げ機オン火星表面ってやつを送って、今度は火星の周回軌道で上がってきたやつを回収して、地球に持って帰るっていうのの三段構えと。なかなか大変なんですね。
ね、でも、まあ当然一台でそれが全部できればいいけど、それなりに別々のことをやらなきゃいけないから複雑になるし、それなりの大きさであったり規模が必要だけど、それをあえて3つに分けて一つ一つの仕事に特化させたわけですね。
そうですね。まあ、アポロ計画ね、月に行った時にも、うん、やっぱり着陸船っていうのと司令船っていうのを分けて、
あ、確かに、
やっているし、 着想はあったんじゃないかと思いますけれども、
うんうん、
いっぺんに行くんじゃなくて、まずは、うん、あの現場で掘るやつだけ送って、
うん、
そしてそこそこ動いたら、
うん、
次のやつを打ち上げてっていうのができるのもいいんですよね。
うん、
要は1個目が失敗したら、うんうんうん、1つ目のバックアップを打ち上げるってことになると思うんで、
うん、
というようなことで、火星探査は着地に進んでいます。
じゃあこれからは火星が熱い、
やっぱりこう移住先とかね、資源とかね、あとは生命の起源とかね、
はあ、
っていうところでは火星っていうのは調べがいがたくさんあるところなんじゃないかと思います。はい、ということで、オープニングこれくらいにして、本編では3月の天文現象と、
はい、
あとは400回記念のお話をちょっとしていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
では今月も翌月の天文現象のお話をしていきたいと思います。
はい、
2021年3月の天文現象、いつもの通り、月の運行からお話をしようと思います。2月の27日この配信日の次の日ですね、
はい、
が満月で、次の新月は3月の13日、そして、次の満月が3月の29日になっています。
はい。
あとですね、先に忘れないように言っておくと、3月の20日が春分の日です。3月20日18時37分が、太陽が春分点っていうのを通り過ぎるタイミングになっています。
はい。
春分点は、
うん、
地球の自転軸って、公転軸とずれてるというか斜めになってるっていうのを皆さんご存知だと思うんですね、
うん、
ちょっと前にも話したんですけど 23.4 度、
234、
そうそうそう、ぐらい傾いていて、
はい、
ってことは北極点が太陽の方を向くときと南極点が太陽の方を向くときっていうのがあって、
うん、
傾きの方向が変わらなくて太陽の周りをぐるぐる回ってるからね、
はい、
ってことは太陽から見て、手前にも奥にでもなくて真横だけに傾いてるっていうタイミングがやってくることがあります、う
ん、はい、
その日は地球上どこでも、昼と夜が同じ時間半分半分になって、
うん、
ってなるんですけど、そのタイミングを春分とか秋分って言うんですけど、
うん、
じゃあ地球が回っている軸、今はほぼ北極星の方向を向いている軸が、
うん、
ずれていったらどうなるかっていうのがありまして、実は、うん、コマが回っているときに、
うんうん、
コマって立ってるけど、先端が、先端どっちが先端っていうか、地面についてない方の先っぽね、上側の先っぽがぐるぐる円を描くように回ってることあるじゃないですか。う
ん
う
ん、そのそろそろ倒れ終わるぞっていう前あたりですかね。
あ、そうそうそうそう、
普通初めはなんとなく直立で回ったのが、だんだんだんだん、千鳥足、酔っ払いの千鳥足のようにフラフラフラフラってしてきて首を振り始めるって感じですよね。
それも結構安定して首を振ってるタイミングもありますよね。
はいはいはいはい、フラフラ、なんかいい感じでリズム取ってるフラフラね、
ぐるんぐるんって回っている、
うん、
それと同じようなことが地球にも起こっていて、
うん、
実は極性の方向と地球の地軸が合ってるっていうのは、ずれていくんですけど、
うん、
それが起こるとさっき言った太陽から見て、真横になるっていうのもずれていくんで、実は春分点っていうのは、2万年ぐらいで、ずれていくっていうのがありまして、それがこう春分の日と、太陽が通っている星座がずれるとかっていうのにつながってくるんですけど、
おお、はははははあ、なんかなんだっけ、エジプトのピラミッド、クフ王のピラミッド中心にした、はい、あれが、まあ、オリオン座をかたどってるって、まあ、言うじゃないですか。
そうなの？
結構言いません？
うん、
まあ、それが真実かどうかはともかくとして、結構、はい、真横に並んでるわけではなくてちょっとずれてるのが星座 と、うんうん、かなり相似形しているとか、なんかそういう話があって、
うん、
で、まあ、結構、まあ、当時ってそれなりに天文の観測技術はあったらしく、
はい、
でただ やっぱ現在とその北極の向きが傾きがだから地軸の傾きが違うから、うん、初めのうちはそこら辺あんまり加味してなかったんだけどちょっと違うぞっていうところからその地軸の傾きっていうか傾きの揺らぎっていうのかな、
はい、
を計算するとやっぱり、まあ、ピラミッドがどうこうはともかくとしてかなりその当時の、天文学の知識は正確ある程度正確なものがあるっていうようなので地軸の傾きの揺らぎってなんかあった気がするな。でもって、今は北極星が北だけど何もないとは言わないけどほとんど明るい星がない時が北になる時もあるとか。
そうそう北というか地軸の方向ね。
そうそうそうそう。
なので
そのうちどうなんだろうとか。
そう今春分の日、何回か前にその節分がずれていく話とか、
うん、
立春がずれていく話をしましたけれども、
うん、
こういった地球のね長いスパンの地軸のずれみたいなものも、はい
うん、
そういったものに関係してくるのでカレンダーってなかなか面倒くさいなっていうことなんですけど、
うん、
要は永遠に使えるカレンダーを作ろうと思うと、
うん、
すごく先までいろんな計算をしなきゃ
永遠っていうのはその地軸がフラフラするのも含めての永遠ね。
そうそうそ う, そうみたいなこともあるので結局は、なんだろうカレンダーが日付までしっかりできるのは数年後までで、科学的には数百年後までの動きがある程度分かっていてでも、それよりも先に春分の日が何月何日になるかっていうのは微妙に日付をまたいだり今の計算ではすることもあるんじゃないかとね、いうのがあって、うん、なかなか難しいのですよ。
そうですね。だって、時々ウルービオとかだって入るじゃないですか。
ウルービオも入るし、
ね、だからそういう意味でその時計っていうのかなもう変わってくるわけですよね。
で
時間っていうのかな
地球の公転スピードとかも、
うん、
周りの惑星から引っ張られたりするので、
うん、
揺らぐんですよね、
うん、私時計好きなんですよね、
はい、
でむっちゃ高い時計になると、万年カレンダーっていうのが入ってるんですよ。
あ、はいはいはい。
で、まあ、万年といっても、まあ、何年までは、日付
要は西暦何年何月何日何時何分何秒何曜日とかっていうのがずっと出るようになってるんですね。
そうですね、はい、その何年までは正確に出ますってふうに出てるんですよね。でそれってでもまあ当然電波じゃなくて、歯車なんですよね。
機械式でやってるでしょ。
そう、はい、そうでそれをどういうギミックかは知らないけど、まあ、まずは一番あれなのは月2月とかその、まあ、2月も含めてだけど30日と31日と28日とっていうのがありで今度はウルー年があり
そうそう
ウルー年がスキップする年がありっていうのが全部歯車で動いてるってことですよね、
うん、だから400年で一周する歯車があるんじゃないですかね。
ああなるほど。で400年に1回だけ操作すると影響を与えると。
今のグリゴリオ暦は400年に3回、ウルー年なはずなのにウルー年じゃなくすっていうルールがあるんでそれを表すための歯車があるんじゃないですかね。
なんかすごいなと、
うん、で私が聞いたことあるのは、サポートがあって、1000の位が変わるときだか100の位が変わるときに、うん中の部品を1回変えますっていうのがあるんだ
けど。へえ、へえ、そのメーカーに持ってって変えてくれると。
そうだから2000年は対応したけど2100年になったときに部品を変えなきゃな。
へえ
のがあったりするらしいですよ。
へえ、
はい、
なるほど。
ということで、3月の星座に話を戻します、
うん、あそうですね、はい、はい、月が終わったのか。
はい、月が終わって、はい太陽暦の春分の日が、ありました。今年は3月の20日ですね、
はい
はい、で惑星なんですけれども、
はい
3月も大して見やすくないです、水星は、明け方にほんの少しだけ金星はほぼ、はい太陽の向こう側で、はい、外合って言ってですね、地球から見て太陽のちょうど真向かいじゃないや真裏向こう側に、うん金星が行くっていう外合っていうんですけど、
はい、
それが3月24日に金星が外合になります。
あでも地球からは全然見えないってことですよね。
見えないです。
計算上はここですってことですね。じゃあそこにその点になったら金星は一番遠いなと思いを馳せると。
そうですね、一般的に一番遠いところにいるという状況ですね。
はい。
で、火星は引き続き見やすくて、日が暮れると西の空、てかほんのちょっと西の空にあって、深夜0時の前に沈んでいきます。
はい。
木星と土星はまだ見づらいというか見にくい状態が続いていて、明け方に顔を出しますがすぐ明るくなってしまうという状況です。
はい。
なので明け方にちょっと顔を出して、すぐ明るくなってしまうっていうのが水星と、木星と土星、
はい、
というのをちょっと覚えておくと、土星と月が近くなるのが3月の10日、そして3月の11日には月と木星、月と水星が近くなったりします。つまり、
はい、
新月の直前ですね、
うん、
に、木星じゃないや土星、木星、水星という順番に、月が動いていくのが惑星の中を通り過ぎていく。で、新月の翌日に、月と金星が近くなります。それも見えません。ほぼ新月で、はい、月も金星も太陽のすぐそばに見えるはずなのでなかなか見えません。
はい。
ということで、月っていうのは惑星の中も突っ切っていきますが、同じように、星空の中も突っ切っていきます、
うん、
大体はね、1ヶ月に1周するんですけれども、ほんの少しの角度のズレがあるので、月が隠す天体っていうのも毎月毎月少しずつ違うんですね。で、ほぼ、うん、行動って言っている惑星や月や太陽が動くところを、ほんの少しだけ行動からずれた状態で、動いているっていうのがあって、
うん、
それも月の動きがとても速いので1ヶ月で一周するから、
うん、
なので恒星、要は天空の星空に対して月1個分は、2時間ぐらいで動いちゃうかなっていうのがあるので、たまに明るい星の前を月が通り過ぎて、太陽ではなくてね、明るい空の星の中で、月が動いていて、たまに明るい星を隠すっていう月の食、
うん、なんかよくアルデバラン食とか聞きますけどね。
恒星の月食がありまして、これがね、
はい、
3月には3月23日に、双子座の、これは K なのかな、ギリシャ文字だから
カプラ、
カッパーかな、
カッパー
っていうところを通って夜、7時前後に、月の中に入っていって、8時過ぎとかに出てくるっていう状況なので、見やすい時間帯なので、もし興味があれば3月の23日の宵、日暮れ後ちょっとですね、うん、のところで、明るい星が月に隠されて、
うん、
1時間とか1時間半すると出てくるっていう現象が起きます、
はい、
双子座ですね、
はい、
というのも、ちょっと面白いんじゃないかと思います、
はい、私天秤座です。
わかりました、あとですね、
はい、
明確なこれぞっていう天文現象はそんなにありません。
はい。
細かいのはね、もちろんたくさんあるんですけれども、
うん、
皆さんがちょっと、観察して面白そうなのはそんなにないかなと思います、
はい。
3月はですね、まだ、春の星座は深夜にならないと出てこなくて、まだまだ冬の星座が賑やかな状況だと思います、
うん、
日暮れ真っ暗になってから空を見上げると、冬の星座が真南から少し西に傾いたところに見えるはずです、
はい、
なので、おうし座やオリオン座、
うん、
そして、冬の大三角を構成しているシリウスやプロキオン、
うん、
星座でいうと何だっけ、大犬座、小犬座がかな、シリウスと
か。今日もシリウスがギラギラしてましたよ。
結構あれですよね、白くてギラギラしてるわけですね。
そう、なんかね、気のせいなのかもしれないけど、なんか瞬いてるように見えて、あれとか言って、
あ、結構ね、瞬き見えると思うんです。で、
ね、
双子座が見えるとちょっと、うん、星に詳しくなった感じになるかと思うので、ぜひね、双子座を探してみるといいんじゃないかと思う、
はい、
何か
私は天秤座です。
オリオン座は簡単に探せます、
はい、うん、まあ、
シリウスも簡単に見えます、
うん、
で次にやっぱりこう行動12級のやつをいくつか探したいじゃないですか、
うん、
そうするとおうし座はまあまあ探しやすいです、
はい、
あとサソリ座も探しやすいんですが、サソリ座は夏ね、
はい、
で、双子座も慣れてくると分かりやすいんですけど、
うん、
双子座があれ双子座だよって言って分かる人は少なめなので、うん、ぜひ双子座を この冬から春に向けて見つけられるようになるといいと思います。
それって試験に出る感じですか？
試験にはどうかな。結構ね、あのカストルとポルックスっていう名前の、はい、明るい星を見つけて、これがね、オリオン座と、シリウスとプロキオンの冬の大三角が見つかると、双子座見つけやすいんで、ぜひですね、双子座を見つけられるようになるといいんじゃないかと思います。
お、
はい、ということで、3月の天文現象はそんな感じかなと思います。
はい、
はい、で、今日は
じゃがじゃん、
400回記念の記念グッズの話を少しさせてください。
もうちょっと声をあの、テンションじゃなくてパーツでもなくて、トーンを上げて、
ですね、
ちょっと上がった、
私たちの姉妹番組のそんないプロジェクトの各番組で、
はい、
番組のノベリティとして、
はい、
いろんなの作ってるらしいんですよ。
らしいですね。
マグカップに番組のアートワークのロゴアートワークがそのまま印刷されてるやつとかを作ってるんですけど、そういうのがあってもいいかなとは思うんですが、
そういうの欲しい人いますか？
欲しかったらちょっとあのメールとかください。
ちょっとあのどういったものを欲しがるのかがちょっとわからないので、とりあえず理科はちょっと保留になってます。
そうですね、とりあえず作ってないです。で、
はい、
400回記念で、本当はね、秋口ぐらいに400回記念っていうよりは、年に1回ぐらいは科学館でオフ会をしたいなと思っていたのがありまして。
そうですね、本当1年ぐらい前はなんか来年どうたらとか言ってなんか話したような記憶がありますね。
そうなんですよ。だから10月とか11月にできるといいねって話をしてたんですけど、うんうん、それがちょっと心残りで、
で、あ、そうですか。
400回なのでちょっとしたイベント的なことがやりたいなと思って、いろいろ考えて、
はい、
で今日星空の話したじゃないですか。で理科の時間が、の400回の記念でみんなは何が欲しいんだろうってので、自分が欲しいものをちょっと考えてみようとか思って、
お金、時間、でそれで、ね、ふかふかのベッド、
理科の時間の、ロゴとか入ってなくても欲しいものですね。
そうですね、はい、
はい、それは別のところで手に入れてください。
はい、
給料袋とかで手に入れるといいと思いますよ。
で、ね、あるのかな、給料袋。はい、
思いついたのが、
はい、
前もね、星座早見をプレゼントに入れるとかやったことがあるんですよ。
それは別に普通に市販されてる星座早見を、
そうそう、
その何回か記念とか何かのタイミングでプレゼントの、ま、全部では全員ではないけど一つとして
っていうのがあったんで、
はい、
そういったものに理科の時間っていう、文字を入れてもらうとかあるじゃないですか、
うん、
ボールペンに会社名が入ってるじゃないけど、そういうのをちょっと最初考えてなんですけど、
うん、
この400回が配信された日の星空をデザインしたグッズを作っちゃえっていうのを思いつきまして、
はい、
今回、ご提供というか記念グッズとして売っているのは、トートバッグにちょっと大きめ20センチぐらいの直径かなの、丸で2021年2月26日の夜8時の星空400回。
夜8時っていうのがね、またね、ポイントなんですよ。
まあまあ、一般的に夜空の、お知らせするときには、8時前後のやつが多いんですけど。
まあまあまあ、でもね、その8時っていうのがね、結構ポイントなんですよね。
で、この日なので、月の位置とかね、あと火星の位置とかっていうのは、ただの、なんていうの、星座早見では出てこないやつで、
はい、
惑星の位置とか月の位置は。なので、400回の日の星空をデザインしたトートバッグになっていて、そんな理科の時間っていうのは入れてるんですけども、はい、400回記念とかは入れてないです。
あれ、400回記念っていなかったっけ、入ってなかったっけ。400
回記念っていうのは入れてないです。
なるほど。
でね、これちょっとだけあざとい話なんですけど、
はあ、
あざといのに言っちゃうってどうなのかと思うんだけど、
はい、
今ね、皆さんが欲しいものって、
うん、
なんだろうな、ストーリーが語れるもの、
うん、
ナラティブとかってもいいかもしれないですけど、なんだろうな、全然こだわりがなく買うものもたくさんあるじゃないですか、
うん、
普段買ってるものって、
うん、
でも、
うん、
今回のトートバッグは、うん、私がと、まあ、香織さんも一緒にね、ちょっとこだわりを入れて作ったやつがあるんで、
はい、
ストーリーがやっぱあるんですよ。
8時にねとか、そういうやつね、400
回記念の、記念グッズとして、その日の夜の、星空
そう
っていうのを、デザインに入れていて、
はい、
分かる人にはそれが400回記念だって分かるけど、そうじゃない人にはただの星空に見えるっていうところもいいなと思っていて、
うん、そうですね、多分そうさっきあの吉田さん言いましたけど、そんな理科って書いてはあるけど本当に下の方にちょこっとクレジット的な感じで入ってる程度で、そんなに目立たないというか、そういう風な目で見ないとわからないと思うので、
うん、
普通に星座のトートバッグにしか見えないと思います。
そうですね、星空のデザインのトートバッグにちょこちょこっといろんな字が入ってるっていうイメージのものです、うん、なので、多分ね、大きくそんな理科の時間のアートワークをトートバッグに入れるっていうのを作ろうと思えば簡単に作れるんですけど、
はい、
ちょっと普段使いしにくいんじゃないかなと思ったりして、
うんうん、
ということで、そんなトートバッグを、この番組配信が始まっている時にはすでに、販売をしております。
はい、どこで買えるんですか？
これはね、クラブティーっていう手作り品販売サイトがありまして、
はい、
そこでトートバッグだけを1個だと送料が安いんですよ。220円なのかな、
うん、
で、税金と送料込みで2420円のはずです、
はい、
で、探し方はクラブティーっていうサイトに行っていただいて、clubt.jp で行けると思うんですけれども、clubt.jp で行けると思うんですけど、そこでそんな理科の時間または2021/02/26っていうフレーズで検索していただいても出ると思います。一応ね、商品名は2021/02/26の星空トートバッグっていう名前になっているので、
そんな理科っていうのは
ですね、そこに出展するっていうのをやっていて、その名前がそんな理科の時間、仮設店舗っていうふうになっている。
じゃあ一応そんな理科っていう形で検索しても引っかかってくるでしょうって感じですかね。
そうですね、それでも見つかるんじゃないかと思います、
はい、
あと、そこへの直接のリンクを、この番組というかこの回のブログのところにも貼っておきます。説明欄ね、
はい、
一応、短縮 URL を登録して、
うん、
ビットリーっていう、短縮 URL サービスに、理科400っていうので、登録したので、
はい、
それは bit.ly/理科400 RIKA400 っていうので、打ち込んでいただくと、
はい、
ダイレクトされて、なんていうの、お店のページというか、
うん、
に行くようになっています、
はい、
あと400回記念だってこともありまして、こちら、
うん、
2021年の3月31日まで、
はい、
お店をオープンしてその後閉じちゃう予定でいます
ので、もしご購入を検討されてる方は一応期限があるので、
はい、
お気をつけください。
はい、で、気に入っていただけたら買ってください、
ね、結構いいと思います。私も、トートバッグと、私はマグカップを買いました。
あ、そうそう、で、うん、
あ、そうそう、トートバッグの話をしましたが、トートバッグ以外にも、
はい、同じデザインというか絵柄でトートバッグだけではなくて、うん、マグカップとタンブラーも作りました、
うん、
で、私はそのトートバッグは、はい、自分でサンプルのために買ったんで、
うん、
あ、こんなもんかなと思って、売ってもいいぞっていう風に思って売り出してるんですけど、トートバッグはいらないけど、うん、マグカップだったら欲しいっていう方がいらっしゃるかもしれないなと思っていて、全く同じ絵柄でマグカップとタンブラーも作っているので、
はい、
そちらがお好みの方はどうぞ。一応私の一番のおすすめは、トートバッグ加工ナチュラルかな、色が。
ああ、そうですね、私もナチュラルを購入しました。
はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構ね、本当に普通です。変な話、普通に使ってて多分全然問題ないような感じで、それが、まあ、それを求めたものがを作ったのでいいんじゃないかなと思います。多分次のオフ会の時の、案内はこのトートバッグになると思いますので、もしかしたら将来的にオフ会行くかもしれないなっていう人はデザインだけでも見といてください。そうするとそのバッグ持ってる人がわらわらいたらそこですわらわらいるかな、
わかんないですけど、
ね、
はい、ということで、よろしければどうぞということです。
はい、よろしければどうぞ、
はい、あとですね、すでにそんなことないっしょと そんなに雑貨店では番組グッズとしてすずりっていうサービスで、あのマグカップが多いのかなっていうのを各種、
そう、まあ、でもトートバッグとかも作っては、
うん、各種出しているんですけれども、
うん、
そこでのなんとなくこう根付け感と、
うん、
違うとかっていうのと少しだけあの位置づけが違うので、お手数ではあるんですけれどもちょっと違うサービスで売らせていただくことになったので、すでにすずりにユーザー登録してある方もめんどくさいんですけれどもクラブティーの方で買っていただけるといいです。
クラブティーってなんか登録あったっけ、ユーザー登録みたいな。
ユーザー登録とか何はともあれ、あの新しいサイトに自分の個人情報を入れるの嫌な人もたくさんいるんじゃないかと思うんですよ。
なるほどね、そういうことね、うん、
あのユーザー登録ではなくてもやっぱり送り先を書かなければいけないし、
うん、そっか
ということで、よろしければ買ってくださいということでした、はい、
よろしくお願いします、ね、うん、
私としては、満足している、あ、こういうグッズでよかったなと思っております。
うん、私はまだちょっと届いていないんですけど楽しみです。
そう、多分ね、配信日には香里さんの手元には届くかな。
お、嬉しい。そう、そしたら配信日に、天文現象を聞きながらトートバッグを見ながらマグカップでココアを飲むと。
で、星空を眺めてください、比べながら
いや、もうなんていうのかな、目が座ってフラフラしてるかもしれない
ということで、あと、もしなんていうの、番組アートワークのマグカップとかが欲しいとかがありましたらメールをください。考えます、はい、
そうですね。ね、本当はね、私ね、ガラスコップが欲しかった。
そうですか。
そう、
ちょっとその辺もなんだろうな、結構ね、こういう一つから印刷してこう、うん、配れるものって単価が高いんですよ、
うんうん、
その一個だけ作れるからね、
うん、まあ、その代わり在庫をね持たなくていいのであれなんですけど、
必ず100個とかだったら、うん、半の代金が薄まるんで、うん、もっと安くできると思うんですけど、うん、やっぱり在庫を持つのが大変なのと、皆さんのところにね、そのサービスから届けてくれるのも楽ちんなので。
そうですね、ちょっと今まではね、私たちが用意したものをこちらから送るっていう形にしてたんですけど、
何回かプレゼント企画やったことがあって、うん、なんかね、宛名書きなかなか大変だということが分かりまして、
はい、ね、
まあまあトートバッグもね、何百個も売れるわけではないと思いますけどとはいえ個人情報預かって宛名書きしてっていうのも大変なので、はい、今回はサービスを使うことにした。
はい、はい、もしね、なんか電車の中とかで持ってる人がいたら声をかけてみてください。私かもしれないし、吉安さんかもしれないし、ね、誰も知らない人かもしれない
、はい、ということで400回にこぎつけることができました。
はい、
そんなエリカの時間はね、うん、一番最初は本宮さんという方と2人で始めた番組なんですね、うんうん、
私の知らない時代ですね
かな、まだ香里さんとかとは
生まれてないかもしれない、
会ってない頃でね、ポッドキャストのイベントに本宮さんがやってきていて、
うん、
そこで意気投合して、
お、飲みに行って語り合って、
そうそうそう、理科の番組そうだねっていう話をして、一番最初はね、
うん、
みんなにこう星空を見てほしいって思って、
はい、
隔週、ほぼ隔週なんですけど、満月の日と新月の日に配信するっていう方法を取ってたんですよ。
ちょっと面白い配信ですよね。だから昔のメールとかだと、その配信があると星空を見るきっかけになったとかってよく聞きましたね。
そうそうそう、っていうのがあるんで、なんて言ったらいいんですかね、そんなところから始めたのがあって、いろいろ変遷があって今の形になってるんですけども、最初は、はい、ほぼ各週、月の運行に合わせて配信をするっていう配信の仕方をやってました、
はい、
でもそんなにプロジェクトって複数の番組をその頃から配信していたので、日にちが重なっちゃうことがあるんですよね。他の番組は曜日単位でやってたんで、うんうんうん、
はい、
なので、曜日ごとにしましょうっていうので、当初木曜日枠だったんですけど、
そうだっけ、
うん、それが、まあ、金曜日になったんですけど、
はい、
曜日を決めると隔週にするっていうのから、ちょっと毎週にした方がいいんじゃないかということになりまして、
そう、あとはなんだっけ、1 1回の番組の時間を一応30分番組にして、今まで結構1時、まあ、今はともかくとして、1時間ぐらいの番組だったのを30分番組にするプラス各週、ほぼ各週っていうのから毎週っていうような2つなんかあった気がしたな。
そう、いくつかね課題があったんです、その頃は。1日の番組の転送量の話ね、うん、
データのね、
データ転送量がある程度超えると、ホスティングしてくるというところから怒られちゃう話、
はい、
で、短めのやつを毎週にしましょうっていう話になったのと、もう一つ、メールをいただけるようになった、なってきたんですよ、
はい、
そうするとメールの紹介が、番組を長引かせる原因になっているのがあって、
うん、そこで普通の番組プラスメール紹介をしていたからね。
そう、そうなので、それを解消するために今の形の、月に4回配信が基本で、
はい、
星空案内を最終週にしましょうと、うん、で前の月にもらったメールを、紹介するのを月の2回目にしましょうっていうのを作って、残りのところは理科っぽい話題を考えてお話をするっていうので、理科っぽい話題の、お話はほぼ隔週になりました、
はいはい、
でメールの紹介の回が間に入って、違う方の間には星空案内が入るっていう構成になったんですね、途中から、
うんうん、
そう、そんな流れがあって今のところに落ち着いていたりします、
はい、
で、少し前から聞いていただけている方は、そんな理科の時間の一番最初に子供の声でそんな理科の時間って言ってるのが思い出される方もいらっしゃるかもしれません
。そんな理科の時間、
はい、
私じゃないですよ、
あれはね、本宮さん家の姪っ子かな、
うん、みたいですね。
そうっていうのがあって、
はい、
あれをやめた理由は、
うん、
Spotify とか、
はい、
Amazon、Music Prime とか、うん、いろんなこうプラットフォームで配信をするようになって、
あ、はいはい、
でそういう方々って音楽配信の流れでポッドキャストを聞いてくれてるんですけど、
うん、
やっぱりね、出だしで聞くのをやめちゃう人が結構多いってことが分かったんですよ。
ほう、出だしって本当に一番初めの
最初の1分2分、
うん、
で、あ、違ったなっていうのが多くて、
うん、
なので配信の曲とかって、
うん、
まあ、イントロはあれですけど、メロディー始まってあれって思ったらすぐ次の曲に変えたくなりません？
あ、
昔のね LP レコードだったら針を落としてとりあえず、うん、A 面が終わるまでは聞くじゃないですか、
うんうん、
よっぽど嫌いだけど、
LP レコードの針を落としてってところでまず世代が違うのでね、
じゃあ CD かけ始めたらでもいいんですけどで、特に配信でね、いろんなものがミックスされてるときって、はい、つまらないとすぐ次の曲に送りたくなりますよね、
うん、まあ、うん、そうですね、はい、
そういうのに、うん、そういう方が多いんじゃないかと思ったんで、一番最初に、ギョッとさせないようにしよう、
ギョ、
要は何が始まったかわからないぞって子供の声がいきなり叫ぶになってしまうのは、うん、ポッドキャストだったらいいかもしれないけど、そういった、うん、音楽配信の仲間に入るときには良くないかなというか、最初に、食わず嫌いでやめてしまう人が多いんじゃないかと思って、
うん、
ちょっと静かなオープニングにしたのと、1分以内に今日話すことを喋っておこうと思ったんです、
はい、
タイトルを見て興味を持って聞き始めてくれたら、今日はこんなことを話しますっていうのを最初に話そうと思ってるっていうのとかを変えたりして、
うん、
というように、400回もこういろんな変遷がありまして、
はい、
参加メンバーが増えたり減ったり、でこういう番組構成が変わったりとかっていうのもあって、
はい、
いろいろ変えていきました。なので、興味がある方はですね、昔の配信とか聞いていただくと、まだまだこう喋りが安定しない私の声とかも聞けるかもしれませんが、
私も結構キャラ変わったな。
かぶさんも変わってますよね。
うん、
はい、
はい、
そんなこともありまして
元に戻してみましょうか。
懐かしのやつが聞きたい方はぜひそんな
.com 懐かしの懐かしバージョンで喋ってみるとか、
うん、でも自分は無理だな。
そう、うん、
なのでウェブサイトの方に来ていただけると昔の番組本当に一番最初のところから聞けますので、興味がある方は聞いてみてください。
はい、はい、
でこの番組は今言った通り、うん、月の最後には星空案内で、それが配信が終わると皆さんからの、その月に来たメールを集めて、
はい、
それを一覧にして香里さんと共有して、
うん、
それに答えるのを、次の月の2回目にやって、
はい、
っていうのをやっています。皆さんからもね、こんなことは話してほしい、質問がある、こんなことがわからないっていうのをどんどん送っていただきたいですし、さっき言った番組、うん、 グッズどんなのが欲しいかとかもあったら送ってください。
そうですね、そんなに番組グッズに需要があるとはちょっと思わないんだけど、
なんだろう、嫌だなと思うのは、あの、なんていうの、これを買うことこそがファンの証だみたいな感じにはしたくないんですよ。要はコンテンツが面白いから聞いてくれるで全然よくて、そんな中でも、そうです
ね、あとは例えばあのデザインが良かったとか、まあ、特に今回の400回記念なんてそんな感じか、それをできれば目指したい感じなんですけど、
つまり
デザインがいいから、まあ、あの買おうかな
って、そう、コンテンツが気に入ってくれたから、
うん、
聞いてくれる、買ってくれるっていう風になるといいなと思ってるので、
そうですね、はい、なのでなかなかあの、まあ、正直もう、まあ、トートバッグというか、まあ、トートバッグ、うん、私は私の中ではなんかエコバッグ的な位置づけになるかなと思ってはいるんですけど、まあ、エコバッグもマグカップも普通持ってるじゃないですか。ないから買うっていう、もう時代でもないと思うので、なかなか買うのってハードルは高いかなとは個人的に思ってはいるんですけど、うん、ただそれをせっかく買ってくれるんだったら、あの普通に使える
っていう、普段に使えてちょっと、ストーリーがあるとニヤッとできるようなのがいいなと思って、
そう、場合によってはなんか使ってたら話しかけられた、ね、そこまではさすがにないかなどうしよう、今度届いたら出勤時使ってみる
わかんないですよ、私のところ
でも1個しか買ってないから、
私のやつは試作版があるんで、
うん、なんか1個しか買ってないと結構あのその1個がボロボロになったら嫌で使えないタイプなんですけど、もっと買っといた方が良かったのかな、
とりあえず3月31日までは売ってますので、
そうね、はい、はい、
ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
番組へのメッセージはlika@0438.jp のメールアドレスまでお願いします。また、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイト、そんないりかの時間の一覧になっているページの横に、投稿フォームがありますので、普段メールを使い慣れてないとか、投稿フォームのが楽ちんだという方は、投稿フォームからも送っていただけます。また、このサイトではですね、私たちの一緒にやっているメンバーが、そんないプロジェクトという名前で、複数の番組配信を行っております。そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間などの番組を配信しておりますので、興味があればぜひ聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、Twitter や、YouTube でそんないプロジェクトで検索していただくと、我々の情報発信他にもありますので見つかると思います。そちらも見てみてください。
よろしくお願いします。
はい、ということで、400回、とりとめもない話になってしまいましたけれども、この辺にしたいと思います。またね、401回目から、新規一点というよりは、
ちょっと声のトーンを上げていきます。401回目からは。キャラクターを変えて、どちらかというと、吉安さんボケになってみるとか。
変わらず淡々と進めていきたいと思いますので。
吉安さんボケっていうのはどう、だから、なんかさ、あ、わかった。吉安さんボケを希望する人はメールください。
堀さんはツッコミが上手だと思えないからなということで、お送りいたしましたのは吉安と
嬉しい香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。